い、12月21日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
劇団放送金城龍です。
はい、よろしくお願いします。
なんかマンゴーさんの声が聞こえない。
マンゴーさんの声が聞こえない。どうですか。
全然聞こえない。
全然聞こえない。マンゴーさん2番どうですか。
音声あれ出てこないね。あのあ、AI も全然マングーの声は
マングーの反応してない。
反応してないですね。
見えてます。一応見えてるけど。え、マングーさんちょっと喋ってみてください。ああちょっとこれちょっと僕にはどうすることもできないやつだ、はい、うん、大丈夫みたいですね。
はい、入りました。
うん、大丈夫ではあるみたいなんですけど、マングーさんの声ちょっと聞こえないですね。
遠いって、やっぱり、うん、マングーさんの声が遠いって言ってます。遠い。
なるほどね。はいはいはい。うん、
これあの僕にはどうすることもできないやつなんで、大城さんにお任せしたいなというところではあるんですけども。
はい。
じゃあマングさん抜きでちょっとお話ししていきたいと思うんです。マングさんあの大声であのリエさんの方から拾ってもらうという形で。めっちゃでかい声で喋ってるな。あとあのマングさんにつられて俺も大きな声になっちゃうという。
はい、
はい、ということでですね、うんうん、まあ、あのこんなアクシデントもありつつ、はい、今年ラストの放送となってるんですけども、
そうですね、
はいはいはい、はい、いいアクシデントですね、うんうん、さあということで、はい、あのまあ、ラストなんですけども、
はい、
今日はなんとですね、
はい、
オリジンの代表、はい、シュリノスケの誕生日でございます ね、
は
い、おめでとうございます。
私も LINE でおめでとうしました。
おめでとうしました、
はい、
リエさん一応 LINE ではおめでとうするタイプなんですね。
あ、でもあのなお笑いはお笑いのグループラインがあるでしょ、
はいはいはい、
で大勢は大勢のグループラインがあるんだけど、その中にシュリー代表も入ってるので、
あ、なるほど、
でみんながそれぞれコメント
して、大勢の方でおめでとう、
グループラインでってことですかね。
一応あのお笑いの方ではおめでとうラインなかったです、
ね、あ、なかったの。
ちょっとおかしいですね、ちょっと。
まあまあ、でも後からラジオでやるかもしれないですね。
まあまあやるかもしれないんでね。サプライズかもしれないと思
うんうん、
あら今日石垣行ってるということで、あのシュリノスケは登場しないということですね。
あ、そうだ。あ、そっかそっか、行ってるな。出張で行ってますね。
はい、ということでですね、うんうんうん、なんとですね、
はい、
マングーさんの声戻りました。
ああ、おめでとうございます。
どうですか、聞こえます。
あ、めっちゃ聞こえる。
あ、聞こえる、よかった。
ちょっと声じゃ抑えてもらって。
はいはいはいはい
はいはいはいはい、ということで、まあ、戻ったんですけどもね、
はい、
まあ、シュリノスケの誕生日始まり、うんうん、で、まあ、あのワールドカップも、
あ、だから
アルゼンチン、
ね、
同級生のメッシがやってくれました。
お前の同級生強いな。
強いんですよ、ちゃんと決めてましたからね、
あんな強い、
はい、もうちょっと正直勝った時泣きましたね。
うん、
嬉しくて。
同級生だからな。
同級生なんでね、やっぱ同級生が優勝するのはね、うん、嬉しいもんですね、やっぱり。
僕迷惑じゃないかな。お前に泣かれて。
そんなこと言われてね。さあさあということで、まあ、そのワールドカップもね、めちゃくちゃ楽しかったんですけど、うんうん、そのワールドカップの日に、まあ、ちょっと僕も勢い余ってフットサルをやっちゃって。まあね、よくありがちな、サッカーのワールドカップがある期間だけサッカーする男みたいな、
はい、
熱が出てきたみたいな、
再燃したみたいな感じ
で、まあ、でも本当に僕あの2ヶ月に1回ぐらいフットサルやってるんですよ、
うん、
でたまたまそのワールドカップの決勝の日と一緒 で、
日曜日
で、まあ、僕もちょっと何ですかね、同級生頑張ってるから、
はい、
ちょっといい技しようかなと思ったら、
おうおう、
そのまま吹き飛ばされて、はい、あばらをやっちゃいました。
なんでお前がいい技をしようと思ったら吹き飛ばされてんの。
なんかあるじゃないですか、そのメッシとかの、うん、このまあ昔で言う次男の丸声優ルーレットとか、うん、
あ、はいはい、ね、くるくるって回るやつ、
そうそう、とか次男メッシのあのドリブル、
はい、
あれを真似てたんですけど、
はい、
ちょっと体ので大きい人にこうポンってちょっと小突かれただけで、はい、吹き飛びました、
はい、
でなんか
あばらごと吹き飛んだ、
あばらごと吹き飛びました、ね、やっぱこの昔の感覚でやってるから、うん、手ついた瞬間にこうおらちょどうしたんだろうと。あれこれやばいかなと思って、
うん、
息してたら、あばらが痛いということで、
うん、
ワンちゃん折れてるんじゃないかなぐらいの。
あばらから行く技なんだ。
そうなんですよ。
ほら、病院に行ったんですか？
いや、行ってないですね。
行ってない。
はい。まあまあ、これも多分、1週間後には治るぐらいの、
あ、
そう、痛さをちょっと大げさに言ってるだけなんでね。
リエさん、また引っかかった。
リエさん、それは3割増しで、話しますんで。
そうだな。
いや、でも本当にちょっと痛いんですよ。ちょっとだけ。
うん、
そうそうそう、っていうのもあって、まあ、サッカー見てるときに、いや、改めてすごいなと思って、
うん、
そう、この人たちね、なんかよくあるんですよ、この、まあ、お店で見てたんですけど、なんですか、これごときで、痛い痛いってするサッカー選手嫌だっていう。
はいはいはい。
バカ野郎と。
どうでした？
こっちはよ、うん、手ついただけだ、俺こんなに痛いのに。
でもお前サッカー選手でもないしさ。
まあまあサッカー選手でもないけど。いや、でも、だからあっちの人たちの、なんていうんですか、足ちょっと蹴られたぐらいで、痛ってやるのあるじゃないですか。
うんうん、
あれね、痛い、絶対痛い、
うん。そう、全然そう見えないんだな。
本当ですか？
お前はひ弱ヨーガリーチェックボーイだから。
いやいや、ひ弱ヨーガリーチェックボーイ俺。うん、いや今日チェック来てるけど、ひ弱ヨーガリーチェックボーイじゃないんですよ。
だからそれはまあ痛いんじゃね。うん、
ああ、いや、あの人たちも絶対痛いですよ。
そうかな。
一応ワールドカップ決勝見ました？
決勝前半まで見ました。後半がもう、ね、眠れ、
後半が一番面白かったのに。
だから後半がすごかったらし
いですよね。すごかったのに。いやでもそういう人多かったですね。その後半で、うん、あ、もう、
あ、もう、もう終わったと思ったもんな。
2-0になった瞬間に、あ、もうアルゼンチン優勝だなと思って、うん、寝て次の日のニュース見たら PK で勝利みたいな。
だからだから。
で、え、PK みたいな。うん、で、よく見たら延長戦入ってからもう1点ずつ決め合ってますからね。
うんうんうん、そうなんだよね。
もうめちゃくちゃすごい試合だったんですよ。うんうんうん、まあでもまあ、ありがとうございますということで、アルゼンチン優勝おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。本当に
何のありがとう。
この日は M1 もあってね。
そうなんですよ。
もあって
すごかったですよね。で M1 もありましたからね。うんうん、まあ僕らの同期の男性ブランコが、うん、出てたんですけど、うん、惜しくも4位ということでね。うん、
お前関係者はすごいな。
関係者だけすごいんですよ。周りだけすごいんですよ。
世界クラスだな関係者は。
世界クラスだけ。もうまあ同期で、まあ僕らもね一緒なんで、うんうん、あれなんですけど、あとはマングーさんが。このもう僕らが大阪時代から、うん、注目してたさやかさんが
出ました。
これね。
これね。
うんうん、これね。
俺、さやかといえばこれですよね。
そう、これですよ。もう、マングーさんが、あんまり漫才好きじゃないマングーさんが、うん、あいつらはすごいと。言わしめて、うん、そっからちゃんと出てきてるのがすごいね、うん。マングーさんがすごいって言う人たちとなかなか出てこないんだけど。
そうなんですよ。
ちょっと、むしゃむしゃさん何やってるんですかと。
天才むしゃむしゃ。
天才むしゃむしゃさん。はい、もうちょっと上行ってくれよという感じなんですけど。
ああ。私、さやかが優勝するかなと思ったんですよね。やっぱ、あそこまで漫才でこう、なんていうのかな、気持ちよく、ね、畳みかけて、
うん、しゃべくりでね、
しゃべくりで成り立ってるって、なんか久しぶりに見たなと思って、
うん、ね、なんかね、この要は2人の掛け合いでやってる感じがあって、
そう変ななんかリズムネタとかそういうことを、
はいはい、
せずに本当にしゃべくりだけで、変なリズムネタで、ちょ
っと変なリズムネタで、
昔の男子さんのあれじゃないですか、
かしゃべくりでの漫才で、あそこまで成り立たせたなんかものって、すごいなと思って、
鉄腕とともに、君たちのは漫才じゃないよって言ってた時の男子さんの意見じゃないですか、ちょっと、
リズムネタで漫才じゃないん
だから、じゃないって言う、いいのよ、面白かったら何でもいいのよ、言ってるんだから、
何でも漫才。
そう漫才って言ってるんですよ、マイク一本でなんかいろいろやってた、ただ、うん、鉄腕の友はギター使ってたから
さん、
いやでもまあね、あれあったじゃないですか、はちみつさんとかの、はちみつ二郎でした、
はい、
とかの刀持ってきたぞって言って刀持ってきたりとか、そういうのもありましたから面白かったら何でもいいとはあったけど、まあさやかさんね勝ったかなと思いましたけどね。
そうそう、なんかこの出てきた時のオーラみたいなものも、あ、なんかこの人たち、なんか、いいもの持ってるな、みたいな。
王者のオーラみたいなのがあります
よね。そうそうそう、いいもの持ってるなっていうのが、すぐ見て分かるような感じだったので。
いや、なんか怖いな、なんか。見えた、オーラが。
見えたんですよ、
だから。俺らどう見えてんの？
そうそう、どう見えてんの？俺ら見えてないんじゃない？
ちょっと。見えてないかもしれない。
ねえねえ、まあでも、M1 もね。
そうですね。でも、毒舌漫才も本当に良かったですね。
いや、なんかちょっと昭和チックでしたね。うん、この、昔ながらの漫才というか。うん、ビートたけしさんとか、うんうん、あの辺の時代を彷彿とさせるような、うん、まあ、漫才だったと、まあ、でも結構面白かったですね、M1 で M1 をいじるという、
うんうんうん、
そういうのもありましたからね、うんうん、よかったです
けど、でもみんなが本当は心の中で思っていたんだよっていうようなことを全然言ってくれたけど、そこはもう本当にめっちゃ笑ってしまったな。
いやね、正直めちゃくちゃ笑いましたね。
なんかインスタの、はいはい、インスタのなんか普通の女の子がいろんなブランドものとか持ってて、お前何者だよみたいなこととか、
はいはいはい、ね、でもなんか言いづらいというかそれ言っちゃうとその人たちを敵に回しちゃうんじゃないかと、
うんうんうん、
そうだから審査員の皆さんも結構下向いてましたね、うん、そのカメラに映されたくないと笑ってしまうと認めてしまうみたいなところありましたから、
うんうんうん、
そうそうそう、まあ下向きながら笑ってましたけど、まあ結果優勝ということで、
ああそうですね。
ただね、ロングコートダディさんとか、
うんうん、
もうマングさん大好きな人たちが今ずっと決勝にいてたんで、あの方たちもね、うん、チェックしましたからね、マングさんは。
あ、そうなんですよ。
だから要は今マングさんの時代がちょっと来てるんじゃないかぐらいの。
やっと時代が追いついたか。
追いついてきました。
時代って遅いね。
遅いね。
うん、
だマングさん今だったわ。マングさん。今だった。今ここで。
今じゃなくて、今か。
今だから。いや、もう一緒なのよ。そうそうっていうのもね、あったりとかで。そう。
なんか、さやかのお二人は、
はい、
なんか、まあ、お笑い芸人だけど、なんか俳優とかにもなれそう、
顔もね、
なんかできそうな感じだなと思いますよ。
劇団目線で見てたってことですか。
あ、でも、これ芸人さん結構、ドラマとか出る
じゃないですか。多いですね。でも、コントをやってる方が多いですね、その、劇団という、あ、そういうドラマに出てる人って、
あ、
そう
確かに
ね、漫才の人でなかなかその 演技してる人って少ないと思うんですよ。
あそうか、漫才ではいないの、
塚地さんとか、
そうそうそう、塚地さんもコントだし、
大島さんとか、
そうそうそうそう、
小島だよ、
いや小島だよ、いや確かにね、うん、
でシソンヌの2人もあれもコント、
コントです、
漫才ではないのか、
はい、コントがまあメインですね。
あ
はだ結構出てる人はコント出身の人が多いというか、やっぱ演劇なんで、
東京ゼロさんも、
東京ゼロさんも、もう、ね、もろコントですね。
あそっかそっか、
だから全員コントです。
あ
そんな中でさやかさんはちょっと、うん、劇団でもいけるんじゃないかと、
なんかいけるんじゃないかなと、
正直そのまあ僕らもそのお店で見てたんですよ、うん、M1 も、うん、正直そのどっちかそのロングコートダディさんかさやかさんどっちかだろうと、
うん、
言ってて最後みんなウエストランドって出た時、うん、そうそうそう、ってなった、うん、ちょっとかわいそうだけどみたいな、
そうそう、大吉さんだけどうんみたいな感じで、
そうそうそうそう、うんね、あの中でね、
そうそうそう、
まあ、でも僅差だったんじゃないですか今回は。
そうなのかな、
うん、どうやっぱさやかさん推し、うん、全然納得してないという
でもこのね、毒舌漫才のお二人が、はいはい、まあ、今年どん今年というか、まあ、1年、
うん、
どんな風に、ね、活躍をするのかどんな風に、ね、広がっていくのかなっていうのは、
ちょくちょくテレビには出てたというか、はい、
そうでもこのあれでしょ、毒舌する方が出てたでしょ。
そうです、そうです、だからさんまさん の、 あの工場委員会とか、うんうん、あれで、まあ、その要は一人一人に物申していくキャラとしてはやってたんで、
うんうん、
そうそう、まあ、ただあのタイタン所属という、
う
ん、あの太田さん、うん、爆笑問題 の、うん、あの太田さんの奥さんが、ね、あの社長をやってる、うん、タイタンから出たっていうのがやっぱすごかったみたいで、
あ、そっかそっか、
そうそう、あそこからは初優勝 で、
うんうん、
で一応ツイートでなんか、うん、私はこの夢を見て昨日夢を見ましたみたいな、
うんうんうん、
っていうなんかツイートがすごいバズってたりとか、そうそう、嬉しかったみたいで、
うん、
よかったですね。そうそう、
このあの山田邦子さん の、 あの審査はやっぱあれなんですか、なんか芸人からするとなんかあるんですか。
最初びっくりしましたよね、
びっくりしましたね、うん、あこんなこと大丈夫かなと
山邦ちゃんですから、
邦ちゃん、一応なんていうんですかね、ツイッターでもそのトレンドに上がったみたいで、くにちゃんあのやってるなとで、なんかある人のツイートでは今んとこくにちゃんが一番面白いとやってるから、
いやよかったよ俺は、
そういやいやよかったですよ、うん、そうそう、ただこのなんていうんですかね、
点数の付け方の差が、
ね、
すごかったですね、
そうそうそう、ちょっと大丈夫かなという
11点差とか ね、
うん、ねだから
みんなが優勝させる点数でもくにちゃん一人でなんか2位にするぐらい
だった
よな、
だくにちゃんで変わってくるんじゃないかぐらいのそう、まあありましたけど、いやでもまあね、あのくにちゃんも、
ええ、
もうねすごいレジェンドですから、
そうですよ、
そう、その国ちゃんがそう言ってるんだからもう、うん、それで正しいんですよ、もう審査員としてね、うん、ちょっとまああれだったけど
上沼衆がちょっと出て
た、ちょっと出てた、ね、そうそう、変わった意味みたいなのありましたけど
でこの何でしたっけ、このあの松本さんがこの新助さんがいた席にっていう話から、はいはい、山田邦子さんは新助さんとさっき電話し、なんか電話したばかりとかっていう話をそのままテレビでやるんだと思って、
そうそうね、まあまあ、いやでも別にいいことです新助さん大丈夫ですからテレビで出しても
名前でいい、
大丈夫ですよ
新助さんは
大丈夫ですよ、そうそうですよ、それはそうですよ、もういやもうねという感じでね、 M1 もすごく楽しく終わって、うん、なんとですね、ことぶきパンチが、うん、念願の、
はい、
あのピザパーティーをしながら芸人仲間と M1 を見るという夢が叶いましたので、う
ん、あれねめっちゃほっこりしたわ、俺、
いやほっこりした、
どこでどこで、
多分ことぶき亭だと思うんですけど、ことぶきの家で、まあ映ってたのは二階堂と、うん、あとちょっと匂わせみたいな感じでもう一人いるよみたいな、
もう一人いる
なんかあれ須田郎じゃないかなと思ってるんですけど、そう、あの芸人仲間と、
あ
で、あの須田郎だったとしたら須田郎乗せないとこがまたちょっとことぶきっぽいんですけど、
じゃ須田郎の方が先輩なんですか、年上なんです
か、年上なんで。で一応二階堂はそのやっぱそのみんなからこのすごいセンスの塊だと言われてるから、俺は二階堂と見たぞというアピールもあったのかもしれないですけど、
あそうなんだ、
でも昔のことぶきだったらこんなことつぶやかないんですよ、もう俺は M1 大好きだから一人で見るぞと、
あそうね、うん、そんな感じで言いそうだよね、
そうそうそう、で M1 見て分析してまた次に行かそうっていうところ言いそうなのに、うん、で悔しかったと、今回も M1 ちょっと二回戦まで行ってますんで、
うん、
悔しかったはずなのにピザパーティーしながら見れるようになったことぶき成長しました、
もう心が温まったね、あれは、
いや正直俺も嬉しかったです、ことぶきこれをツイートできるのかと、そうそうそうっていうのもねありましたので、ここもまた含めて M1 の力のおかげなんじゃないかと思っておりますさあ
確かにな、
ね、皆さん来てくれてます、万代さんこんにちはということで、さあ円楽さん1時間ぶち抜き大喜利ラジオこんにちはということでそんなにやってないぞ大喜利最後の20分だけですのでね、よろしくお願いします。さあリナママさんがこんばんはということで、
こんばんは、
さあさあさあ、この方来てくれてます、ですね、 98年にイギリス映画ルール・オブ・デス、カジノの刺客でアメリカ国内で注目を集め、2002年のボーン・アイデンティティでハリウッド作品に初出演。で、2004年公開のキング・アーサーでは主役を演じ、同年公開のクローサーでゴールデンクラブ賞助演男優賞と英国アカデミー賞助演男優賞を受賞しました。さあどちら様でしょう。
もうマット・デーモンしか思い浮かばない、
ねまあ、マット・デーモンがまあ一応ボーン・アイデンティティの主役ではありましたけど、うんはいはい、出演ですねこの時は。この方は正解はクライブ・オーウェンさんでございました。
クライブ・オーウェンさん。
クライブ・オーウェンさん。
いや、ニコラス・ケイジ出せよ。クライブ・オーウェンさん知らんのよ。
そうなのよ。だから、あの、主役、主役、まあ主役 だけどね。キング・アーサーでは。
ピッパッと出てくるかって言った
ね。ねちょっとだから。
いや、全然出てこないですよ。
マット・デーモン出せよっていう、シンプルに。ちょっと、クライブ・オーウェンさんすいません、本当に。
アーノルド・シュワルツ・ネーガーとか。
シュワルツ・ネーガーを出してくれよという。
ネーガー出せよ。
そうそう。ちょっとあの、僕らね、あんま知らないので、めちゃくちゃ有名人出してくれないとね、わかんないんですけど、さあ、で、その上に、あの、マンダイさんが、ランリーネさん、こんにちはと書いてるんですよ。
ランリーネさん、こんにちは。
いや、普通に言っちゃうんだっていうね。さあ、続きまして、柴博さん来てくれてます。キャンディエとリクエストの大城と、都の城。そして、
都の城。
FM那覇をご視聴中の、御家人たち、ナマステー。鎌倉殿ですということで。
鎌倉殿は
鎌倉殿。いや、宇都の塔とって、都の城って書いてるけど。
そういうこと。
そうそう、そういうことだと思うんですけど、都の城ね、宮崎なんで、
ね、そうなんですよね。
そうそうそう。鹿児島なんで僕は。すいません。さあ、続きましてがですね、万代さんからアルゼンチーンというのも来てますね。
どういうこと。
いや、アルゼンチン買って嬉しかったということですかね。さあ、ランリーレンさんの方がですね、なんとこちら大雪で、大変なことになりました、
ええ、
一酸化炭素中毒で20代の女性が亡くなったりしました、
ええ、そうですよね。車の中で暖を取って
そういうこと
見たら、まあ、積雪でね
でその防がれて
そうそうそう
雪が積もってそうでマフラー詰まってた
そうそう
は
それでもうそのまま一酸化炭素中毒で亡くなるっていうのもありましたという、うんうんうん、ねこれ怖いですよね、うん、
怖いですね、
うん、これは厳しい、まあ、あの雪がめちゃくちゃ積もって、うん、その車も雪下ろしみたいなのも大変だったと、うんうんうん、北海道の方も言ったりとか、
うんそうですよね、
そうそう言ってましたけど、あとはあのチャンヒビが、うん、あの北海道で、うん、あの一発目の中の舞台に出てましたので、
あそうなんですか、
しんちゃんさんと出てましたので、
でなんか2回目もやるってなんか準備してますみたいなのも最近出てましたね。
いや ありましたね、
うん、
いやもうチャンヒビもあの雪の中頑張ってますの
でだからよ大丈夫かな、
ちょくちょく2時ぐらいに電話来るんですよ。そう、ちょめ何してるのと、
時差がありますからね。
いや時差ないんですよ、あっちも2時なんですよ、あっちも2時だ、ち
ょ
っ
と2時にあいつ電話してくるの、
電話してくるんですよ。で仕事してるよって言ったら、うん、よかったじゃあねということで、
よかった
です、そうそうそう、まあ、元気にしてますよと、ね、うん、あの北海道にいる知り合いの方からもちゃんひび元気にしてるよという動画が、
あ来るわけ、ね、
そうそう、なぜか俺に送られてきてさあまあよかったなと思いますね。さあマンデーさんからですね、水曜オリちゃんは今日がラストですね、まあ今年はですね、
そっか、
年明け一発目の放送が水曜オリちゃんですということで、
ああそうだった、
そうそうそうそう、よろしくお願いします。いやそうだった。さあさあさあ、あとはですね、シママールマミムメモさん来てくれてますね、シママールの島袋です。ああこの方あの水原によく来てくれるお客さんであるんですけど、この間も楽しかったですと、でも一発芸もっと磨いてください。あの好き好きだけではなくねということで、もう僕あの一発ギャグといったらもうあの一個しかないので、
そう
そうそうそうそう、でこれをやったらもういいと言われるぐらい
珍しいね、
こそり倒しております。
一個しかないんだ、
一個しかないので。でもこの方が言ってたんですよ、もう僕はずっとこれやって、やってたらあのたまにその他のお店に行った時になんか、え何好きなんですかって言われたらこれやりそうになる。そうそうそう、多分やってるんだろうなと思いますけどね。さあさあ、ちなみにですけども、この島丸さん、首里之助さんと YouTube で麦職人の CM に一緒に出てますよっていうの
を、知らなかったな。
嫁さんですかね。
首里之助？
そうそう、首里之助もなんかやってるみたいですね。
そうそう、首里之助が CM 出てんの？
出てるみたいですね、なんか。すごいですね。まあ、ちなみにあの、私の嫁さんの誕生日でもありますよと、首里之助さんは。
今日ですかね。
今日ですね、21日
が、おめでとうございます。
おめでとうございます。さあさあ、あんつばさん、ワールドカップ決勝。那覇にいて疲れて試合前に寝ました。 M1 も見ていませんということで、アンツバさん、いやもう疲れてたんでしょうね、うんうん、那覇まで来ちゃったから、さあさあさあということで、あお笑い、FOYE 押しこうたくん来てくれてますね。
出ました。
こんばんなみなみということで、
はい、なみなみ
なみなみ、いや流した流したな、なみなみ
にね。
さあさあさあさあ、続きましてファミマの店員さんがコンティニューコイン入れてくれてます。
コンティニューコイン
チャリチャリーということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これでね楽にツイキャスができますので。
そうなんですか。
そうそうそうそう、ありがとうございます。さあ コウタ君がもう同期の話をしたらすぐ食いつきますので男性ブランコ同期でございます。ありがとうございます。
もう林はペーパーみたいになってるよね。
そうそうそう、
誰々は誰々同期っていう、もう
そう、コウタ君、そうそう、コウタ君インプットしないといけないので ね、うん、さあさあさあ、リエさんやっぱ女優ですね、ちなみにあれですね、山田邦子の次はリエだなって聞いてます
あ、ぜひ
どうですか審査
か聞いてますかね。
そうそう、どうですか M1 の皆さん、さあという感じでございます。さあ、あとはことぶきパンチさん先輩になったなというのも来てますねもう結構なね先輩なので、うん、そうそう、ことぶきパンチさんもね、うん、まあ、あの M1 楽しんでましたので、うん、皆さんも見守っていってくださいという感じでございますね、うんうん、さあということで、まあ、今20分を過ぎましたので、うん、CM 行きたいと思うんですけども、まあ、はいはい、我々に今年最後ですので、はい、何か質問やメッセージありましたらメールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。
ヒープーの
ウチナーグチナウ、今日のテーマはこちら、イナムルチ。イナムルチ、
はい、これは豚肉、椎茸、こんにゃく、かまぼこなどを白味噌で煮た汁物、お祝いの時によく食べます。
行ってみよう。ねえ母ちゃ ん、今日私誕生日だからレストランでステーキ食べたい。
そんなこと言わないで、お母さんがイナムルチ作るよ。
はあ、またな。今日の朝もイナムルチ食べたさ。
朝食べたのと一味も二味も違うよ。
昨日も同じこと言ってたさ。
食べてから文句は言いなさい。
食べたから言ってるし。
母ちゃん、友達のユージーが来てるからホットケーキ作って。
だあ、イナムルチ作ろう。
なんでよ、3時のおやつにイナムルチはないよ。
今は3時半だよ。
え、半時間でホットケーキがイナムルチになるってやるけ
よ。ああ、もうあんた方貸しましょう。もういいよ、お母さんがイナムルチ食べるよ。まず
だから言ってやし。
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas from FNAHA.
Merry Christmas from FNAHA.
はい、というわけで12月21日水曜日17時23分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております、はい、さあということでですね、ちょっとリエさん、うん、何ですかその腕に光る腕時計は。腕に光る腕時計、
スマートウォッチ。
あら、
買ったんです。
これはクリスマスプレゼントですか。
これは、うん、誕生日とクリスマスが一緒。
あ、なるほど一緒にするって言ってましたからね
なんか何これ自分の、はい、あの体の状態を知ることができる、
はいはいはい、
スマートウォッチですね。
だから要は心拍数とか、
そうそうそうそう、
なんかそのいろいろ見れるやつですね。
血中酸素とか、
す
ごあとこの走る走ったらどれくらいのとか。
いやもうこれもでももう2年3年前からもう全然。
そうそうそう、ガーミンっていうあのシリーズなんですけどね。
はいはい。
でまあアップルウォッチも同じような機能あるんですか、はいはい、
携帯とも一応連動してるんですか。
そうそう、携帯とも連動してるので、
だ要は携帯でもその自分の心拍数とかのあれを見ながら、
う
ん、
そうそうそう、
あ今日こんな感じだったんだなみたいなのが健康状態が見れると。
そうそうそう、だからこれつけて走ってどんな感じ。
あら、ダイエットに向けて、
そうそうそうそう、
体調管理に向けて。
そうそうそう、だからもうこのどっちを買えばいいのかなみたいな感じで思って、ははでも旦那の方にも、
はい、
まあ、このちょっと体力つけて、
はい、
まあ、運動していくためどうしたらいいかってなって、
はい、
でも旦那はもともと持ってるんですよ、
はい、
スマートの方、スマートウォッチの方じゃなくてもっと別のタイプなんだけど、
はい、
同じガーミンのもの持ってて、俺はこれで管理してるみたいな
感じにな
ってて、でもどっちがいいか、アップルウォッチとこれどっちがいいかみたいな感じになって、
はい、
でも お店の方に行って、
はい、
まあ、ガーミンの方がいいよっていう話になって、
あ、そうなんですね。なんかアップルウォッチの方がすごそうなイメージですけど、
でも充電が短いんですよ、 2,3 日に1回とか。あ、これは最高11日間ぐらい。
あ、すごい。
充電しなくていいんですよ。
めっちゃすごい。
そうそうそうそう、そうい う
の働いてる、働いてる
本当に、うん、確かにこれ働いてないから11日持つみたいな。
あ、いや、そうでもないです。全然減ってないですね。
どうですか、その活用してみて。
活用してみて、またそれ勝手に3日しか経ってないからそこもね、まだ分かってるわけではないんですけど、でも一応カロリーとか、今体のストレス状態がどんなのとか
そんなの
ボディバッテリーが今どれくらいなのか
と
か。
ボディバッテリー、リエさんの体の
そうそうそう
バッテリー。
ちょちょちょちょ、
なんでそいつが知ってるの。
そうそうそういや 100% 知らんだろうってそいつなんか嫌じゃない。今 20% ですとか言われても
ストレスあります
か。そうそうそう、
ないよや
つ、ないよやつって、お前のこれストレスだよって。
そういうのだから、今ストレスがどれくらいなのかとかさ。
何それ、
うん、出てますよ。だから睡眠もどれくらい取れてるのかとか。
どうですか、おりちゃん始まってからストレス上がりますか大丈夫です
天気もね出るしね。
え、何それ、すごいっすね。
すごいんですよ。
これ おいくらぐらいするんですか。お高いんでしょ、やっぱり。
高いですね。
結構高いあばら痛いやっぱそれなりに。
あ、でも4万ぐらいです。
おー、でもまあ4万で、まあ、それができれば
4万5000円ぐらいだけど、5000円引きだったので4万ぐらいになりましたね。
ははは、あ、すごい、いいですね旦那さんも持ってるんですね。
旦那さんも持ってる。
旦那さんも昔から。
そうそう、長く持っていても、あとどれくらいで帰ればいいのかみたいな相談はしていたけど。
これを持ってるとなんかどうなんですか、うん、そのなんですか、いどうどうなんていうのかな、
例えばその血中酸素がどうのこうのってなったら、その調子悪いとかさ、
そうそうそう、
体が
わかります。
そういうのが一応、うん、わかる。
なんかあっていいことあるんですかただ知るだけだったらさ、
そうなのよ。
あなたは今気分が悪いですって言う。
いやいやいやいやだからどうしたらいいのよっていうなっちゃうから。
ああ、どんなの、なんか運動もプランニングしてくれたりもするみたいな。
すごい。あ、じゃあこんな運動した方がいいですよみたいな。
そうそうそうそうそう、
すご
っ。まだ私もそこまでなんていうかな、いろんなのを使いこなせてるわけではないんだけどね。はははは、
いや、うん、すごいな、うん、いいですね、
はい、
いや、まあ誕生日とクリスマスに買ったみたいな、ね、運動はしてるんですか、はい、それで
運動は、まあ、軽くジョギングみたいな
ははは
ことは一応やってます、ね、
ジョギングはやって、は
い、軽くです、ね、
なんかあのジムに通ってたあれはどうなったんですか。
あれですね、ジムがなんとちょっと閉館することなんですよ、この
ジムがですね。ちょいちょいちょいちょい、
うん、
さあれ、じゃあ、なんかダンス、なんでしたあれ、
ズンバ
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 ズンバのせいじゃないですか。
ズンバのせいじゃない
ズンバで、その、
ちょっと、閉店したのか。
そうそうそう。
どういう
ズンバで経営破綻とか、ズンバの先生に払いすぎたとかじゃないですか。
違う。
違います。
この、スポーツジム自体が、ちょっと閉館しますよってことになったので。は
い、まさか。
ズンバったな。
ズンバりましたね。
でも一応、まあ、3月までなんだけど、
はい、ね。これでも年間で払ってる人っているわけじゃないですか。
あ、だからね、そこら辺どうなるのか。でも月会費じゃないかな、年間で払ったりはしてないんじゃないかな。
してないんですね、まあ、うん、月にもらってるから、じゃあ3月まで利用したい方は月ごとに払ってくださいねみたいな、
うん、そうそうそう。で、まあ、もう1店舗違う場所にもあるので、
は
い、そこにまあ移ってもいいですよみたいな感じに
は
してましたけど、
ちょっと遠くなるみたいな。
そうそう、だから私はもうちょっと、せっかく時計法も買ったし、ちょっと自分で管理した方が良さそうだ。結局自分でやらないといけないので、運動は。
時計信じすぎじゃないですか、大丈夫ですか。まあまあまあね、うん、せっかくなんでね、
はいはい、
その時計を使いながら、
はい、
まあちょっとやっていってほしいなと思うところでございますね。さあ、メール来てるので、メール紹介したいと思います。はい、さあ、金城理恵さん、
うん、
マングさん、チョメノスケさん、こんばんは。
こんばんは。
年末も年始もアンツバですということで、それどっちもアンツバでしょうね、うん、それはね、アンツバさんです。さあ、月曜日、今年でオリジン卒業の宮城萌子に会いに。そうなんですね。
ああ、そう、そうです。
なんかそんなこと言ってましたね。
はい、あ、そうなんですね。FM 那覇に行ってきました、
うん。
9時からやってるちょっとストリームのパーソナリティにも会えましたが、
うん、
チョメさん、自分宛てのクリスマスプレゼントのプレステ5置いてなかったけどどうしたんですかということですね。いや、聞いてないし、なんで俺、プレステ5をアンツバさんに買わないといけないのと、俺も欲しいぐらいですから。うん、ね、プレステ5、まあ、でもプレステといえば、久しぶりに、
うん、
コトブキパンチじゃないですけど、うん、雪のぶが久しぶりにツイートしてましたね。
ああ、そうなの？元気？
そう、ブログ、雪のぶブログみたいになったな。
はい。で、O1 グランプリに出るプリウスをゲームで倒してみたという、うん、YouTube みたいなのまたアップしてましたので。
やった。
もうね、僕らの大好きな雪のぶがそれもアップしてましたので。 いやいや、もうアンツバさんにプレス5買うんだったら俺はもうユキノブにプレス5買います。
あのユキノブヒップホップのあの。
ヒップホップのあの。
ご本人。
ご本人が久しぶりに行動開始をしてくれたので、もうね、やっぱことぶきとね、このユキノブのね、ツイートは嬉しい、うん。もう頑張ってほしい、本当にね、あそこには。
うんうん、そう、お前が頑張れ。
いや、確かに。いや、が頑張れよっていう感じですね。うん、まあ、本当にね、嬉しかったですね、ユキノブのそれを見て。さあ、他にもメールが来てるので、もう一個紹介したいと思います。うん、リエさん、チョメノスケさん、マングさん、こんばんは。
こんばん
は。ラジオネーム、マンダイです。
マンダイ。
はい。ツイキャスにも好きな漫画をコメントしてましたが、いろいろあって、あれもある、これもある、なんてなってます。うん、このメール書いてる時にも抜けてる好きな漫画があったりしてそうで、うん、多すぎてもあれなので、2つに絞ってみましたと。うん、まあ、3つだけどね、普通はね。2つに絞りましたと。第2位、クローズ。うん、不良漫画の中では GTO の前作の、湘南純愛組と並んで好きな作品、うん、個人的に主人公の、春道ですね、うん、とリンダマンとの対マンもそうですが、新1年生編の、春道対ゼットンが好きですと、うん、続編のワーストもおすすめですと。で第1位がですね、はい、四つ葉と、こちら夏休み初日とある町に引っ越してきた女の子四つ葉の日常を描く、まあ、ハートフルコメディ、はい、1日の流れがすごいゆっくりで、はい、2003年に連載してますが2022年現在まだ冬を越してなくて、うん、現在ようやく秋の終わり頃ですと、うん、1年間を通してね、うん、で不定期連載になっているのでこれからどんなストーリーが描かれるかが楽しみです、うん、それでは放送頑張ってくださいということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、おすすめ漫画をね、うん、やってくれましたけども、どうですか、なんかリエさんは最近見てますか、ちゃんと漫画。
最近は、まあ、見てないかな。あ、LINE漫画はね、ちょこちょこ見てますけど。
あ、
でも、私の好きな スパイファミリーが今ね、またネットフリックスで新しいシリーズ。テレビでもちょこちょこ
な。リエさん好きなんだ、スパイファミリー。
そうそうそう、うん、リエさんハマってくれたんで、うん、もうね、漫画とかアニメですよね。
そうそう、アニメ。そうそうそう、で、今度なんか来年もミュージカルもするんだよね。
そうです、そうです。そうそうそうそう、もうスパイファミリーはもういろいろと、うん、もう、手広くやってます。
そうそうそう。で、まあ、この主題歌ヒゲダンが、ね、歌ってるし。
そうそうそうそう。
で、この最近はこのスパイファミリー の、はい、あのスタンプもダウンロードして、
いやいや、めちゃくちゃハマってるやん。
よろろすお願いますとか、
そうそうそう、
お願いするますとか、
するますとかね、
そうそうそう、
あれがまた可愛いんですけど、
そうそうそう、
それを真似する女の子はちょっと増えてるんですよね。バグーさんのチャーなやつですよね。もうね、だからちょっと、しかもアーニャっぽく喋る子が多くなってきてますね。それ違うんですよ、それ。
あざざます。
あざざますみたいな。
もうそうそう。
これでね、でもね、男アホなんでね、これ引っかかっちゃうんですよね。かわいいなって引っかかっちゃうんですけど、万代さんね、なんかツイッターでもね、なんかそのこの漫画おすすめですっていうのがあったんですよ。
はい、
その中に僕も今おすすめしてる漫画があって、はい、今おすすめしてるのが戦隊大失格っていう、
うん、
戦隊大失格って戦隊ものの漫画なんですけど、うん、戦隊ものの敵役のショッカーみたいなやつにスポットを当てた話で、
うん、
もういきなりそのショッカー対その戦隊もの戦うんですけど、うん、日曜日決戦みたいなので、うん、日曜日に絶対戦うんですよ、
うん、
で必ず戦隊が勝つんですけども、うん、なんですかね、この大怪人のこの幹部の人たちが、うん、もう実は戦隊に殺されてて、
うん、
でもショッカーしか残ってないんですよ、
うん、
そうだからもうやらせとして下に降りてきて戦わないといけないみたいな、
うんうんうんうん、
でショッカーの人たちはまあ自分たちがもう生き残りたいから、うん、なんですかね、もううわやられたっつってまたその基地に帰っていくと、
うん、
でこれを日曜日毎回繰り返してるんだけど、その、うん、ショッカーの一人がなんでこんな悪役がこのずっとこんなことしないといけないんだと、
うんうんうん、
って言ってその戦隊に立ち向かうというお話で、
はい、
これがねまた最初の方はねこう、うん、あちょっとギャグ漫画なのかなみたいな感じで見てたんですけど、
うんう
ん、結構こうね、このハマっちゃうというか、
うん、
大人向けの漫画なんですよ。そうそう、だからね、この要は戦隊の方に忍び込んでみたりとか、
うん、
でこのちょっと大どんでん返しあったり、この戦隊の方にも、
うん、
要はこの戦隊をぶっ潰そうとしてるやつがいたりとか、うん、でこの要はレッドになるために、
うんうんうん、
この上に登りたいがためにこのレッドを殺そうとするやつとか、そうそう、このあるんですよ、この次期レッド候補みたいな、うん、
ヒーローの中でも、
ヒーローの中でもこういうのがあったりするんで、
うん、
ちょっとね今僕もこれにハマってるんでね、
ハンターハンターとどっちが面白い、
ハンターハンターです。ハンターはねこれねやばいですね、ちょっと、うん、今また
連載やったんだ
っけ、連載やってます。
それ見た、
見てます。
あ、見たんだ。
見ててね、
あの昔から見てないのよ、ずっと。
ですよね。うん、まあ、だから、キメラアント編と言われるところがちょっとやっぱ長くて。うん、
はい、はい。
で、まあ、多分途中までかな。
うん、
見て、そこはまた、その連載止まって、また、キメラアント編、なんとか終わった。
うん、そうそう。
で、なってたじゃないですか。で、あの時に、ちょっとなんていうんですかね、
うん、
幻影旅団の、
はい、
要は、 ちょっと芯が描かれたんですよ、うん、で、うん、俺たちはこの一本のビデオテープ欲しかったみたいな、うん、であったんですけど、これ、はい、どんな話ってなってから、ずっともう連載もしてないし、うん、長くてまた新しいこのね、うんうん、あの新大陸みたいな、うんうん、暗黒大陸編に入って行くってなったじゃないですか、うん、なんと今、うん、この幻影旅団のその部分がちょっと明かされ出してるんですよ、うんうんうん、だからなんていうんですかね、この課金王国に行く長さの中にまたさらにいろんな話が入って、うん、今めちゃくちゃ広がっていってます、
うん、その伏線回収のためにわざとよ、忘れさせるために連載止めてるのかな、
止めてる可能性もあります。13年ぐらいあの僕は忘れ去られてたんで、うん、
翻弄されてるな、
そうそうっていうのもありましたけどね、ちょっとね、あのぜひね、ハンターハンターも見てほしいなと。
そうですね。
そうそう思いますね。
で昨日ね、はいはい、あの夜ちょっと NHK を見てたら、はい、赤ちゃん本部長っていうアニメをやってたんですよ。これなんか突然赤ちゃんになってしまった47歳の本部長さんと部下たちのシュールなコメディーって言って、まあ、アニメとしてやってるんですけど、もともとあのコミックもあるみたいで、はい、うんうん、なんかこの体は赤ちゃんだけど、はい、もう言うことは全部ほんまの47歳の本部長。はははは、うん、なんか君はどういうつもりだとかそういうことをまあ普通に言うから結構面白かったですよ。
いいですね、ちょコメディチックな、
う
ん、
そうですね、
いいですね。
そんなにあの長くないんですよ、短いアニメですけど、
はは、
昨日やってたので、また、ま、多分毎週水曜日なのかな、
はいはい、
うん、やると思うのでぜひ見てください。
いいですね、リエさんがこのおすすめしだすって嬉しいですね、
うん、昨日なんかこの風呂上がりにこう見てて、はい、部屋でなんかストレッチとかせながらちょっと見て、はい、なんかおかしくてフフフフフフって一人で笑っちゃったんですよね。
いいですね、幸せな時間過ごしてますね。そうね、だからまあなんですかね、まあ今おすすめ漫画もね、僕もいっぱい今ちょっと貯めてるんで、うん、ちょっと見て、ただ今ワンピースもまた最終章入って、
あ最終章も今もう入った、
一応最終章に入ってるんですけど、うん、そんな簡単には終わらないぞと、
なんかずっと前から言ってる気がするんで、最終章最終章って、
まあね、まあまああの最終章のまあ、前半みたいな。そう、だからまあ、ワンピースもまあ、なんていうんですかね、もう最終章入ったから、うん、今結構回収されだしてるんですよ、いろんな伏線が、はいはい。そう、だからドクター・ベガバンクとかも出てきてるんですけど、うん、はい、まだまだちょっと広がるぞと。うん、だからジャンプフェスタって言って、この12月の最後ぐらいに、その、ジャンプの催し物があるんですよ。うん、で、ここで、その、小田先生とかが毎年、この、手書きで、うん、この今年はこうなりますよ、みたいな、うん。で、結構そこで、この、いろんな、今年はあの、赤い髪の男が、とか、うんうん、結構なんかいろいろちょっとな匂わせを書くんですけど、
はいはい、ヒントみたいな、
そうそう、今年はだからそのジャンプもまさかあいつとあいつが戦うのかみたいな、うん、っていうのもまだまだ待ってますんで、うん、お楽しみにしてくださいみたいなのが
誰だ誰だ、
そうっていうのがね、また楽しいね、あの考察者としては楽しいね、うん、感じでございますね、うん、さあという感じで、まあ
ガイモンじゃガイモン、
いやガイモン出てくる可能性ありますよ。あのガイモンこそ考察者が、そのガイモンの編っていらなかったと、うんうんうん、ね、でも
あなるほど、
そうでもなぜガイモンを出したのか、はいはいはい、だ要はガイモンのこの上を見たときに宝箱にはなかったみたいなシーンあるじゃないですか、うんうん、だからワンピースもちょっとああいう
あ
のあるんじゃないか、
答え言っちゃった、
うん、そう、ちょ危ないですよ、消される可能性ありますので、
消されるんだ、可能性ありますので、答え言ったら消されるんだ、
考察したら怖いな、
外門はちょっと危ないですね、
怖いな、
そうっていう感じでございます。さあということで、あとは年末なのでね、うん、あの宝くじの季節とかもありますけど、う
ん、あは
5日前ぐらいですかね、
はい、
ロト6、うん、糸満で4億出ましたね、
そ
う4億9000万、
誰だろう、探そうかな、
糸満だよ、
俺糸満なんですよ。
いやだからマンクさん、あのちょっと羽振り良くなったやついません、
ね、ね、周りで地元でね、
そうそう、
羽ばきかしてから、
うん、そうそうそう、え誰だ誰だっつって、うんうん、そうそう、だからあのニュースで出てましたので、うん、まあ、でもロト6だったんで、まあ、宝くじだって、まあ、ちょっと違うじゃないですか、うんうん、まあ、僕らもね、あのチャレンジしてた ロト6、リクエストにリクエストでやって、
あったな、
めちゃくちゃ考察した挙句、全く当たらないという、
やがて詐欺未遂のこと
して、危なかった、そうそうそうそう、
打ち切り、番組打ち切りになってな、
打ち切り
な、あれで当たってたら、もう、返せなくて、俺ら
かあの、自分たちでもらって終わってた可能性もあるぐらいの、そう、ありましたけど、まあ、あのロト6当たったんで、もしマングさんね、あの、続報というんですか、うん、何かあの知り得たら、うん、
あの静かに、あ絶対言わないですよ、
いや絶対やばい、
俺1億もらって絶対言
わない、はい、1億くれたんだもう言わないよと、結構もらうな、ほんで、うん、さあという感じでね、あの、うん、もう年末にね近づいてきてる感じがするなと思うところでございます、うんうん、はい、さあそれでは大喜利のコーナー行きましょう。本日の大喜利のお題ですね、貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください、うん、貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください、こちらでございます。メールツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは始めです。
毎月第4土曜日はオリジンお笑いライブ。今月は12月24日のクリスマスイブの日、ゲストに初恋クロモニオさんをお呼びして豪華にお届けしますよ。18時半会場、19時開演、テンブスホールにてやってます。チケット2000円、配信もあるよ。
ライブなんだったっけ。
気象転結。
いや気象転結の気色ないから。
ガチョウ転結。
いやガチョウが転結するライブじゃないから。
西堀圭のおけつ。
いやそれは見たい人いるの。それは
ニルマスカラスかな。
いや全然違う。気象転結。
FM 那覇年賀 CM のお知らせ。 FM 那覇で年始の10秒スポット CM をオンエアしませんか。お問い合わせは 098-860-0261 または FM 那覇ウェブサイトまで。
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
はい、というわけで12月21日水曜日17時41分を回りました。水曜日ちんちゃんぷるー生放送でお送りしております。それでは大喜利のコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX
You can hip hop。
はい、
はい、というわけで、はい、今年最後の大喜利のコーナーでございます。
はい、
こちらのコーナーは、リスナーさんの中から大喜利で本日一番面白い人を決めようというコーナーでございます。本日のお題、貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください。こちらでございます。うん、ちなみに今円楽さんからリクエストにリクエスト、面白かったのになと。誰よりもクイズ早く正解を連発したのに、結局何ももらえなかったなということで。
そうだった。何ももらえなかった。
もらえなかったのと、そう対決して、うん、一番当たった人に何か送りますみたいなやつ、詐欺まがいのことしてる。あの与那嶺さん、
詐欺してました。
詐欺してました。詐欺してました。あの被害者がいました。そうパンプキン与那嶺。
被害は出てないだろ
う。そうそう、ま
あ、ね、げるって言ってあげなかっただけで。
そうそうそうそうそう。じゃまだあげてないだけですから。うん、そうそう、いつか届く。
何ももらってないですからね。
もらってないですから。
参加費として金をもらったわけじゃないですからね。
そうそうそうそう、あげなかったという。いう、まあ、約束破ったぐらいのね。
約束破った。
そうそういう感じでございますので、さあというわけで、本日のおぎりのお題が貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください。こちらでございます。ではまずツイッターの方からいきたいと思います。
はい、
ツイッターネームランリーレンさんでございます。
はい、
貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください。ケーキがオフということで。さオフかわいそう。いやーきついな。オフか。
スポンジがオフかな。
ねえ、
ちょっとクリームもないかな。
クリームもないです。オフのみです。
オフのみない。
そうそう、続きましてがですね、チキンがカラスの肉ということで。カラス肉逆にどうなのと。
逆に高いんじゃないの。
捕まえてますね、多分その辺で。
高級品みたいな感じ
で。ね、そうそうそう。自宅プロレスを道のくプロレスが提供してくれるというのもあるんですけど。
どういうこと。
自宅でプロレスをするのを道のくプロレスが提供してくれるという、これ実話みたいですね。そう、だから貧乏な家に行くんじゃないですか。
ああ、なるほど。
そうそう、いやすごいな道のくプロレス。そしたら、あとサンタがワニ先生っていうのも来てます。
いやワニ先生の映画そうみたいに
言ってしたら、ね、そうそう、いやでもワニ先生しか呼べなかったみたいな感じじゃないですか。いやしかっていうのもちょっとあれだけど。ねえ、さあラスト、悪い子には粉かペール1がお仕置きに来るということで。いや貧乏じゃないのよ。
いいとこだろ。
そうそう、あそこでプロレス好きなあの家のクリスマスあるあるになってるから。うん、さあ続きましてがですね、なんとこちらオリジン沖縄デコリンさんから来ております。
デコリンさん
ありがとうございます。さあ、いきましょう。貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください。襖の絵を爪でカリカリ取って、うん、ご飯に振りかけて食べました。ご飯キラキラしてました。美味しかったです。隣にいた娘もとてもニコニコしてました。メリクリということです。
これは
あの襖にちょっと金の部分あるじゃないですか、うん、この山とか書いてあって、うんうん、あそこのカリカリ爪で取ってご飯に振りかけて食べましたと。なんかレコリンさんこれ切なすぎるわ。
これはなんか本当のことなのかって思っちゃうよね。
ちょっと疑ってしまう部分ありますけどね。さあさあ続きましてがですね、こちら、ラジオネーム万代です。
はい、
さあ行きましょう。貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください。
うん、
クプアスパーティーっていうのも聞いてますね。いやクプアス何なのってなるから。さあ、続きまして、輪っか飾りの折り紙が足りず学校でもらったプリントで飾るというのも来てますね。
ああ、この声
ね、このね、
この折り紙の輪っかで繋げてるやつね。
嫌だな、折り紙が足りない。自分のテストでね。さあ、メールも来てるので、はい、メールの万代さんの方も行きたいと思います。うんうん、仮面ライダーの変身ベルトが高くて買えず、うんうん、ベルトにセットする付属のアイテムを購入し、近所の自販機に近づけて、アイテムを作動させて、自販機が反応するか確認して遊ぶというのを来てますね。
犯罪手法じゃん。
いや、犯罪手法、
犯罪手法を聞かせ
たら。なんか難しいな、これな。続きまして。焼肉屋さんの排気口から流れる焼肉の匂いをおかずにご飯食べる。これもクリスマス限定でやってますもん、うん、この家族は。普段は普通にご飯食べます、
うん、焼肉いいな。
いいですよね。でラストチキン、何それ美味しいのということで、貧乏な家のクリスマスあるあるでございます。さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、柴弘さん行きたいと思います、うん、貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください。メリークリスマスの前に、メイするっていうのも来てますけど。いや、別に貧乏とか関係ないから。これ、ね、関係ないから。さあ、続きまして。シャンメリー用の線を抜き、うん、飛んだコルクで蛍光灯を割ってしまい、うん、暗いクリスマスパーティーをする羽目に。貧乏というか、まあ、アンラッキーな家ですね。
そうです、アンラッキーですね。
アンラッキーな家ですね。
嫌だな。
嫌だな、これ。全然嬉しくない。続きまして。いや、これいいですね。ろうそくは仏壇の共有ということで、嫌だな、これな。仏壇のろうそくが乗ってるの嫌だな、なんか、うん、ケーキに。で、続きまして、バイトのシフトに入れてもらうっていうのも来てますね。クリスマスあるある、貧乏な家の。さあさあさあ、あとは、家は仏教だからと、24日は早く寝るっていうのも来てますね。うち仏教だからって言って、親にそう、うち仏教だからね、あのサンタは来ないからって言って。これも嫌ですね。さあさあ、ちょっと続きましてがですね、
はい、
メリークリ〇〇〇〇って書いてあるんですけど、しょっぱなから下ネタで失礼、円楽です。最低ですね、本当に。
しょっぱなから。
しょっぱなから。いや、ちょっとどういうことか分かんないですね。分かんないですね、ちょっと。さあ、行きたいと思います。あ、これいいですね。貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください。ドリフ大爆笑の人形劇を見るか、ケーキを食べるのかの二択を迫られるということで、どっちにすると、もうどっちかしかダメだよと。
ドリフ見たすぎてもケーキはじゃあ。
そう。じゃあケーキなしね。どっちかねという感じで。あ、これいいですね。卵を取るために飼っていた鶏の数が減っているということで、チキンにされてますね、これ。これ、でも結構僕も本当の実話なんで、これ僕も。
あ、そうなの？
そうそうそう。家に帰ったら鶏が全部首切られて、さささになった。
いやいやいや、怖い。
僕はペットだと思って飼ってたので、ね、すごくショックでありました。さあ、続きましてがですね。お父さんは、うん、我が子のサンタさんではなく、サンタの衣装を着て、街頭でケーキ販売のバイトで朝まで帰ってこないという、貧乏な家のあるあるで、幼少の頃を思い出して辛いお題なので、この辺でということで。いや、ごめん、
辛くなってきたな、
なんか。さっきのデコリンさんのが、まだほのぼのしてちょっと嬉しいぐらい。うん、さあさあ、続きましてがですね、こんにちは、リエスンマングーさん、サンタさんには何をお願いしたのかな、ケイちゃんということで、うん、ラジオネームカーボンギアさんでございます、はい、さあ行きたいと思います。さあ行きましょう。貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください。その日だけ夕方5時に寝るということで5時ですよ、まだ暗くなってない。
5時ですよ、
暗くなってないですかね。これも、一年に一日、仏教徒になっているということ。この日だけ仏教徒になりますので。
みんなあれか、みんなもうお金使いたくない。
これあるあるなんですかね。宗教でごまかすという ね。さあさあ、あ、これいいですね。プレゼントは使い回しで、今年も見るだけだという。見て楽しむものです、プレゼントは。はい、今日のプレゼントですよ、って。今年もこれだよ、って。で、見て終わりです。切ないな、これな。続きましてがですね、あ、いいですね。普段は食べないチキンとケーキで胃もたれするという。一応出てくるけど、ね、今年はあのクリスマスだけはちゃんとやろうって。
しか食えない。
そう、くれないから、あんまこんな食ったことないからな、みたいな。これ結構、あの、貧乏の家あるあるかもしれないですね。なんとか頑張ったけど、みたいな。
いいものすぎてお腹が。
そうそう、お腹がつけない。次の日いた、みたいな。両隣の家のイルミネーションがすごすぎて逆に目立つという。真っ暗でね。この家だけ真っ暗で、横がすごいから、逆に明るくなって目立つというね、嫌ですね、これ。あ、これいいですね。負けじと父ちゃんが電気のスイッチをつけたり消したりをしてブレーカーが落ちる。うちもこれでね、イルミネーションだって。で、ブレーカーが落ちる。
お金かかるよ、
ね、あるあるでございます。うん、さあ、続きましてがですね、こちらですね。チョメマンさん、レイパンデミックさん、大城さん、皆さん、ハイサイ、タコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで。
はい。
行きましょう。貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください。 靴下に穴が開いているから白いブリーフを下げるということで、いや穴開いてるから白いブリーフも
なんか
なんか嫌だな、白いブリーフにおもちゃ入ってたとしても。さあさあ、続きましてがですね、ツリーの代わりがチャーギと来てるんですけど、チャーギって何ですか？
チャーギっていうのはあの葉っぱです、仏壇とかで置
く。いやこれは仏壇系なんだ、やめてそれはもう、続きましてがですね、人生ゲームに夢中でクリスマスどころではないということでごまかしてます、人生ゲームで
時が経ってしまうんですね。
そうそう、で人生ゲームの中でだけはお金持ちになれるというね、うん、そうでもこういうあれってさ、はい、あの人生ゲームでも貧乏になっちゃうのよね、なんか悲しいかな、はいはいはい、頑張ってくれよと思うんですけど、うん、さあさあということでございます。さあでは続いて、ツイキャスの方からいきたいと思います、はい、どれにしようかな、これにしようかな、ランリー姉さん、これ悲しいな、
悲しい、
貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください、はい、プレゼントが残飯処理っていうのも来てますね、だからいろんな家の残り物がプレゼントです、これも嫌ですね、続きましてがですね、これにしようかな、沖縄大好きさんいきたいと思います、貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください、クリスマスケーキとお寿司が全部雪で作ってあるいや痛い、胸が痛いな。さあさあさあ、続きましてあんつばさんいきたいと思います、はい、貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください、出てくる料理は栗とマスということで、
あ
クリスマスなんでちょっとかけてるんじゃないですかね、
セーフでいいですか、
セーフで大丈夫ですよいやセーフでしょさあさあさあさあ、続きましてがですね、
うん、
あんつばさんさらにいきたいと思います、うん、ごめんなさい、貧乏な家のクリスマスあるあるを教えてください、
はい、
プレゼントのサンタの靴が道に落ちていた雨靴というのも来てますねいやこれも悲しい感じでございます。さあ以上でございます、マングーさん本日の MVP をお願いします。
いやちょっともう今日はもうデコリンさんじゃないですか。
そうですね、デコリンさんの、
カリカリご飯
ふすまの絵を爪でカリカリ取ってご飯に振りかけて食べました、うん、ご飯がキラキラしてました、美味しかったです、隣にいた娘もとってもニコニコしてましたメリクリということで、ということで、はい、デコリンさんおめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
いや切なすぎるでしょこのデコリンさんの、
うん
ね、娘も美味しかったと言ってたと、うん、やめてくれよ、うん、あとこうふすまカリカリ
年に1回の
だからもう絶対ふすまカリカリはクリスマスだけだよと、うんということでね、まあ、ちょっと美味しいのかどうかもわかんないね。ちょっとカリカリでございました。さあ、デコリンさんおめでとうございます。では来年ですね、1月4日になりますので、1月4日。
あ、来年ですよ。
はい、もう今年はラストですので、うん、今年ラストデコリンさんでよかったから。さあ来年の一発目のお題ですね。
はい、
こんな初夢は嫌だ。どんなの、うん、こちらでございます。一富士二鷹三なすびとかね、
うん、
ありますけど、こんな初夢は嫌だどんなのこちらの方を募集しております。以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい、
はい、というわけでエンディングでございます、はい、さあ何かあれはありますか、告知等はありますか。
告知は今のところないですね。
ないですか、
はい、
まあ今年ラストの放送になってまして、うんうん、来年は1月4日
そうですね、
はい、から始まりますので、
はい、
まあ、ちょっと2週間ぐらい空くんですかね。
そうですね、
はい、なので、はい、皆様大喜利のお題も忘れずによろしくお願いします、うん、で、まあ、我々としては12月24日、
うんうん、
クリスマスイブに、
うん、
新人モンブランとデビューのオリジンお笑いライブ起承転結が見物でありますので、
はい、
まだ一応ちょっとだけチケット余ってるみたいですので、
うん、
もしね見に来れるぞと、もう期待の大型新人と言われてますので、
うん、
見に来れるぞという方いましたら、まあ、僕らじゃなくても大丈夫なんでね、オリジン芸人の DM などに来れるぞというのをぜひ送ってください、
はい、
リエさんはちなみに24日は来られるんですか。
24日が私のクリスマスなんで、
あれ私のクリスマス
ですよね。
もうケンタッキー注文してるから、
ね、あそっかそっかそっか、ね、オリジンに全部持ってきてくれるありがとうございます本当に笑うしかないやつ笑ってごまかすやつさあということでね、
はい、
まあ、オリジンライブも今年ラストになってますので、
はい、
なんか結構すごいいい企画を今またやりますよ、う
ん、
ということですので、
うん、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします、
はい、
さあ皆さんもね来てくれてますので、ファミマの店員さん今年もお世話になりました、
うん、
来年も皆さんにとっていい年になりますようにと、うん、
そちらもです、
はい、そちらもです下手くそか開始かさあ続きましてあんつばさんですね、
はい、
お疲れ様でした、また来年ということで、
う
ん、ありがとうございます。さあというわけであと1分残っておりますが、
あ、私も年末に向けて断捨離してね、もう部屋の掃除もちょこちょこちょこちょこやって、もう
確かに
最後にまとめてやるってことがないように、
そうそうそう、大掃除もねしないといけないんですね。
そうそうですね、
はい、しなきゃいいんですよ、
ああいうもんはしなきゃいいなんかね毎日しとけばいいとかでもなく
しなきゃいい
すごい悟ってるやついますけど、はい、さあ、皆さんからもね、お疲れ様でした、
ね、今年1年お世話になりました、は
い、ってことね、沖縄大好きさんからも来ております、はい、というわけで、今年もありがとうございます、来年もよろしくお願いいたします、
来年の抱負か、来年の抱負
じゃ、来年の抱負じゃ、マングさんラスト、来年の
3人で
3人で
3人1人ずつ、
なるほど、
うん、1人5分使ってから、
いやいやもうそんな時間ないですよ、あとちょっと、もう20秒しかないです、来年の来年の抱負、ゆきのぶの YouTube チャンネルを超えますか、待ってそう、あとゆきのぶの YouTube チャンネル盛り上げていきますので、よろしくお願いします。
が
さあ、というわけで
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。さあ、今年もありがとうございました、はい。また来年もよろしくお願いいたします。はい、お送りしたのはリクエストチャメナスケと
リクエストマングースおしろと
劇団小関城里恵でした。
はい、バイバイ。
バイバイ。
ありがとうございます。